いや、ほんと価値観って人それぞれだよね。なんかもう、毎日のように感じます。洗い始めのワンマルスマイルモーニングセカンドシーズン。おはようございます。洗い始めです。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2025年7月1日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私洗い始めがラジオをお聞きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、今日から7月ですね。はい、今年も後半がスタート。ついこの間ね、冬で寒いなと、なかなか暖かくならないなとか思ってたけどね、もうすっかり様子は変わって夏ですね。まあ、今年は雨も少ないって、今日の時点では言ってるけど、どうなるんでしょうかね。来週はずっと天気予報では傘マークがついてました。はい、そして、冒頭に申し上げた価値観の話ね。いや、もう、信じられないね、僕。まあ、信じられないっていうのは、僕の感性だからみんなとは違うわけだけど、僕はなんかこう、なんていうのかな、自由な時間とか、お金とか、それから、なんていうのかな、こう、自由に働けること、自分の思い通りに働けること、あと人からぐちぐち言われない、満員電車乗らない、そういう人生がとても価値のあるものだと思っているので、どうしてもそっちにこう流れちゃうし、一回決めたらやるっていう思いが強いから、何があってもこう、あの手この手でやるんだよね。で、そのために大事なのは環境設定だってことも、これまでの経験でよくわかってるから、その環境を作ること、ね、そっちをすごく重視するんだけど、まあ、全く逆の人も多いよね。なんかちょっとのお金をこうケチって、大きなものを失ってる。まあ、しょうがないからそれは見えないんだもんね。それにその人が多くの考えが正しいっていうわけでも、思うわけでもないからね。そんなことです。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。起業ワンエイトで検索。
はい。今日の AI トークディープダイブはですね、AI 副業についてですね、これを2本撮ったんで、そいつの前半をね、最初に紹介してみたいなと思います。後半はまた何週間か後にやろうかなと思います。それでは AI 副業について聞いてください。どうぞ。
さて、今回はですね、お預かりした資料をもとに AI 副業のリアル、これを探っていこうと思います。
はい、
最近本当によく聞きますよね、この言葉。
聞きますね。
なんか AI を使えば簡単に稼げるみたいな、そんな話も耳にしますけど、まあ実際のところどうなのかなと。
そうですね。
今日はその可能性と、あと見落としがちな現実について一緒に深く見ていきたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
手元の資料をこれ見ると、最新トレンドから成功失敗の分かれ目までかなり詳しく分析されてますね。
かなり網羅的な内容になっていますね。
ここからあなたが、あ、なるほどって感じるような、その核心の部分、これをギュッと抽出してお届けしたいなと。
はい。
早速なんですけど、 AI 副業って具体的にはどういうものを指すんでしょうか。
基本的にはですね、すでにある AI ツール、 特に文章とか画像をゼロから作る、いわゆる生成 AI ですね。
はいはい、生成 AI。
これを活用して例えばコンテンツを作ったりデザインを手伝ったり、まあそういった作業で収入を得る活動のことをですね。
なるほど。
大事なのは自分で AI モデルをなんかこう複雑なものを作る必要はないっていう点です。
ああ、そこは大きいですね。
ええ、だからこそ作業効率が上がるとか新しい収入源になるんじゃないかって注目されてるわけです。
ツールを使うだけならなんかこう手軽に始められそうな感じはしますよね。
ええ、そこが魅力でもあり、まあ同時に注意点でもあるんです。
と言いますと？
単にツールが使えるだけだと多分すぐこう頭打ちになっちゃう。資料でも結構強調されているのがスキルハイブリダイゼーション。
スキルハイブリダイゼーション？
はい、つまり AI を使いこなすスキルとあなた自身のもともと持っている専門分野の知識、
ほうほう、
それから市場が何を求めているか読む力とか、あとは倫理観、こういう要素を掛け合わせることが大事だと。
掛け合わせる、
それが成功の鍵だって言ってますね。 AI が作ったものをそのままポンと出すんじゃなくて、
はい、
人間がちゃんと編集したり何か価値を加えたりすることで質の高いものにつながると。
なるほど、スキルを組み合わせると。でもそれってAI に限らずどんな副業でも結構大事なことじゃないですか。
ええ、そうですね。
AI だからこそ特にその組み合わせが重要になる理由って何なんでしょう。
ああ、いい質問ですね。AI、 特に生成 AI っていうのはこれまで結構専門スキルが必要だった作業のそのハードルをぐっと下げたんですよ。
ああ、確かに、デザインとか文章とか。
そうなんです。以前よりずっと簡単にできるようになった。だからこそ AI が生成したものをそのまま出しだけじゃなかなか価値が生まれにくい。
なるほど、競争も激しくなる。
ええ、その通りです。そこで重要になるのが AI にはできないあなた独自の専門性とか編集する力、あとは課題解決のためのこう戦略的な考え方。
ふむふむ。
AI のおかげで生まれた時間とか効率をそういう人間ならではの付加価値を高めるためにちゃんと使えるかどうか、これが、決定的な差になるんです。
はあ、なるほど。
AI は能力の増幅期みたいな感じで捉えるのがいいと思いますね。
増幅期、面白いですね。参入しやすくなった分人間ならだの価値がより問われると。
そういうことです。
ちなみに今人気の AI 副業には具体的にどんな分野があるんですか。
資料によるとやはり AI を使ったライティング支援ですね。ブログ記事とか電子書籍とか。
ライティング、
あとは AI によるイラストとか画像生成、それを販売するとか、動画編集を効率化するとか。
クリエイティブ系が多いですね。
ええ、それから AI への指示、いわゆるプロンプトですね。
ああ、プロンプトエンジニアリング。
そうです。それを作って売ったり、あとは企業の AI 導入を支援するコンサルティング、まあかなりいろいろありますね。
へえ。
チャット GPT とかミッドジャーニーみたいなツールが出てきて、特にそのクリエイティブ分野での活用が目立ってますね。
本当にいろいろあるんですね。ただまあさっきの話だと競争も激しそうですが。
まさにその通りです。それともう一つ大事な点があって、
はい、
AI 副業って言ってもその多くはもともとあったフリーランスの業務、例えばライターとかデザイナーとか、そういう仕事が AI によって効率化された形っていうのが実態に近いんですね。
ああ、新しい仕事というわけではないんですね。
というよりは既存の仕事のやり方が、まあ、AI で変わってきてると捉えるのがいいでしょうね。最終的な成果物の質とか価値っていうのはやっぱり人間の編集とか企画力、専門知識にかなり依存してますね。
成功例もいくつか紹介されてますね、国内だと。AI ライターの HS さん、執筆時間をすごく短縮して時給2万円。
すごいですね。
あとは未経験から AI SEO コンサルタントになった OK さん、月収100万円達成と。この OK さんは専門知識と AI を早くから取り入れたこと、そしてやっぱり人間が付加価値を加えることが大事だって言ってますね。
これらの成功事例から見えてくる共通点っていうのはまさにさっきお話ししたポイントなんですよ。
と言いますと？
まず一つ目、 AI の効率性と自分のスキルとか専門知識をこううまく組み合わせてる。
はい。
二つは単にツールを使うだけじゃなくて AI を核にした新しいサービスとかビジネスモデルを作ってること。
なるほど。
そして3、常に学び続けて変化に対応していること。 これが揃ってるケースが多いですね。
いやー、成功例を聞くとなんかこう夢がありますけど、やっぱり誰でも簡単にってわけじゃないんですね。
そうですね。
資料を見ると結構リアルなその注意点も挙げられてるみたいですが。
おっしゃる通り、落とし山もまあ少なくないですね。
ほう。
まず楽して稼げるみたいなちょっと甘い期待だけで始めちゃって、思ったようにいかずにすぐ挫折しちゃうケース。
あー、ありがちかもしれないですね。
それから AI スキル以前に基本的なビジネススキルとか専門分野の知識が足りてないケース。さらに見落としがちなのが AI への過信ですね。
過信ですか？
はい。 AI が出てきたものをそのまま鵜呑みにして、人間がちゃんとチェックしたり編集したりするのを怠ると、質の低いものとか下手をすると誤情報を広めちゃうリスクがあるんです。
それは怖いですね。
あとフリーランス市場全体で見ると、 AI が普及することで仕事が奪われたり単価が下がったりするんじゃないかっていう可能性も指摘されています。
なるほど。それに加えて法的な問題とか倫理的な側面も気になりますよね。
そこは非常に非常に重要です。
はい。
例えば AI が作ったコンテンツの著作権、これどうなるのとか。
確かに
日本だと人間の創造的な寄与がどこまで認められるか、まだ議論の真っ最中なんですよね。
そうなんですね。
あとは機密情報とかをうっかり AI に入力しちゃうリスクとか、クライアントに対して AI 使ってますよってどこまで言うべきかとか。
うわー、いろいろありますね。
法整備も正直まだ追いついてない部分が多くて、ここはかなり注意深く進める必要がありますね。
ではこれから AI 副業を始めたい、あるいはもっとうまく活用したいって考えている場合、一番こう大切にすべきことって何になるんでしょう？
やはり AI には真似できないあなた自身の付加価値、これを提供することに集中すべきですね。
自分自身の付加価値、
それは深い専門知識かもしれないし、独自のクリエイティビティ、あるいは物事を批判的に見る力かもしれない、
はい、
ニッチな分野を見つけて専門性を磨くこと、効果的な指示を出すためのプロンプトエンジニアリングのスキルを身につけること、そしてどんなビジネスにも共通する基本をおろそかにしないことですね。
基本ですか？
AI を単なる便利な道具として使うんじゃなくて、一緒に働く共労者、パートナーみたいな感じで捉えて。
共労者？
はい。いかにその AI の能力を引き出して自分の価値を高めていくか、そういう視点がこれからますます求められてくると思います。
今回の探究で見えてきたのは、 AI 副業は確かに大きな可能性を秘めている。でもその成功は単に新しいツールを使えるかどうかじゃなくて、結局は私たち人間が持ってるスキルとか戦略的な考え方、そしてまあ倫理観、ここにかかってるってことですね。
そうですね。
AI とどう上手にパートナーシップを築けるか、そこが鍵になりそうです。
まさに。で、最後に一つだけあなたに考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、問いですか？
個々の副業っていうレベルを超えて、もし私たち一人一人がもっと強力な AI ツールを日常的にも当たり前のように使いこなす社会、それが来たら、
はい、
その時社会全体にとっての価値ある仕事の定義とか産業の在り方そのものが、今私たちが想像もしてないような形で一体どう変わっていくんだろうか。
うわー、それは深い問いですね。
この問いをぜひちょっと持ち帰って考えてみていただけたらなと。
わかりました。ありがとうございます。今回の探究はここまでですね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
君の企画だけどさ、なんつうかさ、熱意がないのよ。こうしときゃ満足してもらえるだろうってのが透けてるんだわ。ある意味一番ダメだよね。
申し訳ございません。終電車の窓に映る親父になった自分を見た。このままでも大丈夫なはずだけど、この先俺はただ年を重ねていく、そんな気がした。俺はその人生を振り返り、何に涙を流すんだろうか。変えるなら今なのかもしれない。
企業ワンエイトは、起業したいと考えている会社員を徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか？企業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけでエンディングです。いかがですかね。なんかもう暑いね今ちょっとね結構怪我をしております。実は両腕、まずいことになりましたね。もう52、間もなく3の年になってきますけど、体が動かんですね。まあこの間ね仲のいい後輩と飲みに行った時にこんな話をしてたんだけど、まあ我々も死に向けてどんどん近づいているということでね、それを受け入れる準備を、まあ心と体の準備を整えていくという期間に入り始めるわけね、50代っていうのは。で、その死を受け入れるための準備ということで、体があちこち動かなくなったり痛くなったり、なんていうのかな、こう心がね、こう、まあ、あまりこう、新しいことにチャレンジしなくなったりみたいな、そういう方向に向かっていく。これ自然の摂理なわけよね。だから若いうちに死んじゃうとすごくこう、体も、心も体も、ものすごい衝撃を受けるし、周りの人も悲しむけど、まあ、老いの準備が整っている人に対しては、まあそうだよねっていうふうになると。まあそんなようなことなんでね。だからその、自分が死の準備が始まったっていうことをまだ受け入れるのにちょっとね、時間がかかる。それをまあ、更年期と、まあ言うんだよね。で、まあ、私は今そんな感じなんです。で、今、非常にね、毎日辛い、正直言うと。ものすごい孤独感に襲われたり、ものすごいなんかこう、虚しさに襲われたり。でも新しい仕事はやりたい。どうしようってね、いろいろ葛藤があったりね。離れていく人もいるし、なんか毎日頑張んなきゃな。何言ってんだかわかんないけど、そんなとこです。はい、じゃあ今週もありがとうございました。またね、バイバイ。